大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
うん、目の前で見ると、うん、杉さん相変わらずですね、うん、ちょっと気の毒だな。
ああ見た目がね、ちょっと
朝雪だったからね。なおさら大変
です。無事に参りました。
うんうん、ねえ、うん、まあいいや。今日は、はい、今日はね、うん、ちょっと岸田首相は、うん、恥さらしな人間だっていうテーマですね。
そうですか。
それなぜかっていうと、はい、うん、まあ、予算案を通したじゃないですか、うん、
はい、
通した途端に岸田首相は何にもする気がないっていうことはっきりしてきちゃった、
うん、ということですか。
それはどういうことかっていうと、岸田さんは裏金議員に納税しなくても、うん、その構わないみたいな、納税を促さないと、うんうん、いうことを平気で言うようになってる。
火の玉となってって言ってたじゃないですか。
全く嘘。予算案が通しちゃえばもうあとはね、うんうん、もう全部おざなり。要するに政治団体に付け替えたじゃないですか、
うんうんうん、
で政治団体は法人税を納める義務がないっていう話にすり替えてるの、
うん
うん、だって本当は違うじゃないですか、う
ん、
規制法から免れて裏金にしてたわけじゃないですか、うん、はい、それを修正申告したら、はい、領収書もなし、あるいは領収書もおかしいみたいな、そういうものは所得税法の違反なんですよ。
だって引き出しにしまってた人、
そうそう、それは所得税法の違反なのにすり替えて、政治団体にすり替え、あの付け替えたんだから、法人税が納めなきゃいけないんで、これを納めなくてもいいんだっていう話にあのしようとしてる。
今度自民党の中でここをねちょっと深掘りするっていうね、うん、話が出てるけど、まあ、総理がそんなことをおっしゃってるんじゃ、このまだなんかこの法にちゃんと乗っ取った改正はできそうもありませんでした。
じゃあそう、もっとひどいのは、うんうん、党則と、うん、いわゆる規律規約の改正案を、うんうんうん、自分たち自民党がね、あの犯人を集めた政治刷新本部とかいうのが出したんですよ、7日にね。でその内容はさ、結局会計責任者が捕まっちゃったら違反して、そしたらあの離党勧告をあり得る、あり得るだよ。それとか有罪判決になったら離党勧告があり得るというあり得るっていう努力規定で、しかも自民党の中のルールじゃん。
党則だもんね。
党則だもん。
党則じゃん。
国民が決めるなり国会が決めるって話じゃん。
そうそうそう。
だから、じゃああなた政治資金規正法の改正をする気はないんですねってはないんだよ。
ないよね。だって党則だもん。
党則だ。
関係ないもんだ
って。そう。なんかね、うん、ちょっとひどすぎるなっていうのが今の状況で、はいはい、うん、で僕はメディアがもっと粘り強く報道をしてほしいという意味でね、うん、この間の国会論議はかなりしっかりした追及してたと僕は思ってるんですよ。
野党がね、
野党が、うん、でそこで出てきてる論点を6つぐらいに整理して、うん、ちゃんと覚えようと、
はい、
でこれは繰り返そうと、うん、
お願いします。
で一つ目は、うん、あの2022年の8月に安倍派の幹部が集まって、うん、安倍さんがね、うん、これは裏金はやばいからやめましょうと、うん、まあ、森友家系でいろいろあったからね、うん、やめようって言ったんだと多分思うんだけど、うん、それに対する対応が、うん、下村さんと西村さんと塩谷さんでは全く違ってるの、うん、
はい、
で 下村さんは1月31日の記者会見で言ってるのは、うんうんうん、要するにこの裏金部分を要するに個人のいわゆる政治資金収支報告書に上乗せして、うんうんうん、これを合法的な形で、うんうん、あの表に載せましょうという意見があったっていうふうに彼は言ってるわけ、う
んはい、
っていうことはだよ、うん、合法的な形で出す案もあったってことは、うん、あの、うん、違法性を認識してたってことじゃないかと。
そうだ、
うん、いうことを野党議員が追及してるわけです、
うんうんうんうん、
でもう一つは、うん、じゃあ西村さんは、うん、検察のね、うん、と口裏合わせをして、うん、結局何も決まらなかったと、
うん、
だから会計責任者が決めたんですと、あの、うん、60、70だか80の、ねうん、責任者がや、あの会計責任者がやったんですっていう議論だったのが、うんうん、塩谷さん、
うん、
元文科大臣はこれは継続するというふうに決めたと言ってるわけ、
う
ん
そうです
ね、決まらなかったと継続するで決めたは全然違うじゃないですか、うんうん
はい
うん、このこの安倍派の幹部の中三人三様の言い方があるんだけど、うんうんうん、このうちの2つは明らかに違法性を認識してるっていうのと、うん、明らかにこれをやめようっていう議論に対して続けようっていう意思表示をしたと、うんうん、いうことが出てきてるわけだ、うん、これなんだかはっきりしなきゃさ、うん、まずいじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、違法性があるかないかっていうことは決定的でしょ、
うんうん、
で2番目の問題はね、うん、この政治活動費政策活動費の問題なんだけどこれ枝健二が言ってたんだけど、うん、国会でね、
うん、
彼は国税庁はこれを課税すると言ってると、
うん、
それはいわゆる出先、うん、支出のありようと合わせて総合的に判断すると、うんうん、いうふうに言ってるんだと国税庁は、
うんうん、
その時に二階さんは本題が3000万円とかいうのは出てきてるけど、うんうん毎年10億円の中身は出てこないわけじゃないですか、
う
ん、それを岸田さんは政治活動の自由だったけど、うん、金ばらまいてさ政治活動は自由ではないだろうと、うん、課税対象じゃないかと、うんうん、いうことが出てくるわけですよ、
うん、
でここの問題は実は甘利明氏も出てきていて、うん
はい、
あの35日しか官房長官できないうち辞めちゃったけど、はいはい、あの35日の時は総選挙が10月31日にあの挟んでたわけね、うん、その時にあの岸田さんの決裁で3億8000万円8回に分けて受け取ったって言ってるわけ、
うん、
これはね、うん、ということはさ、うん、この支出もしっかりした、うん、あの領収書がなければ課税対象でしょ
う。そうですね、
うん、でこれは松野元官房長官は退任直前に4600万円か、うんうん、4660万円もらったって言うんだけど、うんうんうんちょっと待てよと、
うん、
これはお前裏金以外にはこれの領収書はどうなってんだと。
ここが俺よく分かんないんだけど、うん、その林さんが官房長官になった時に9600円ありましたと、うんうん、9600万のうち辞める直前に松野さんが4000何百万、うん、あの持ってったという話だよね。
そうそう
これ どこに持ってくわけこ
ういやだから持ってくってそれもはっきりしないよ
で意味わかんないんだけど
これ追記しなきゃいけないで、うん、官房長官が退任すると、うん、退任するとき今までの金庫を空にする慣例だとかいう説明はあるんだけど、うんうんうん、そうじゃなくて、うん、彼がどういうふうに使ったかが問題なわけですよ課税対象
これわかんない
だ分かんなかったら国税庁が課税するんですよ本来は、
う
ん、
国税庁何やってんの
やる気がない
やる気がないじゃん。
政治家に対しては何にもやらないんだよ。
官房機密費でしょ？
そう。
それを直前、辞める直、もう辞めるんだからさ、これからそんなに使う予定もね、どこに何とかしたっていうのも、まあ、だから、
そうそうそう。
わかんないわけでしょ？
だって選挙に絡んでさ、うん、金ばらまいてる可能性あるじゃん。うん
う
ん、
それが
もうあったからね河合、うん、夫婦とかね、うん、とかあとほ
しいそれをちゃんとチェックしないとダメでしょ、
うんうん、ここは分かんないんだよね俺は
そう、
うん、
で例えばさ、うん、それ公開しなくてもいいけど、うん、国税がちゃんと中に入って、うん、違反がどうかチェックするとかさ、うん、ルール決めなきゃさ、うん、どうしようもなんないじゃん、
うんうんまあ、ただ官房機密費はどう使ってもいいっていうね
と今までの不分率
はあるよね
国税庁は課税の対象だって言うんだから、うんうんその中身を公開しなくてもチェックできる仕組みを作んなきゃいけないでしょ、
うん、
で3番目はさ、うん、これも江田さんが言ってたんだけど、うん、各都道府県の選挙管理委員会の手引きで書いてあることは、うん、要するにあの政治団体が集めたお金を構成員に分配した場合は課税対象だってはっきり書いてあるんだよ、うん
はいはい、
手引きに、
はいはい、
で結局キックバックを受けた裏金を、うん、その政治団体に付け替えて記載するだけだったら、うんうん、それは明らかに課税対象なんです、
うん、あそうなんですか、うんはいはいはい、
で、うん、ここのところ寄付だって考えるのはね、うん、裏金を寄付だって考えるのはどう見ても無理じゃない、
うんうん、
その日付もないとか領収書もないの、
はいはいはい
うん、それおかしいだろうと、うんいうことをやっぱり追及する必要が3番目あって、
はい、
これも国税庁絡みのやっぱりマターとして国税庁が動かないと、
うん、
なんで国税は国家に対して動かないの
国民からは1円の領収書も絶対取ろうとするのに
インボイスもできて
そう
大変なのに。
とんでもないと、
うん、でも国税庁長官、うん、ポロポロっと本当のこと言うんだよね。
そうそう、
国会で。
あ、そうなの、
ね、うん、だからそれはちゃんと税金かかるお金ですかって言ったら、うん、はい、そうそう、みたいにね。
で松野元官房長官も、うん、政倫審出てきてさ、うん、枝野幸男が追及してたけど、さすが弁護士だと思うけど、うん、もう全然領収書に一貫性もないわけだよ、うん、辻褄で出してきたわけ、うん、だからこれはどう見ても、うん、なんであんたは事務所の金庫で保管してたのかって理由がはっきりしないじゃん、うんうん、から後からなんかホテルオークラとかなんかいろんなところの領収書を集めてきてるけど、うん、何のそのなんでこの分けてるのかが全く基準がないからさ、うん、じゃあなんで分けてたのかって話が分かんないわけ、うん、だから一貫性が全く説明できない、うん、でもともとこれまで出てきた萩生田さんとかさ、うん、世耕さんとかみんな領収書がどっか足りなかったり、もう萩生田なんか1900万円金庫に預けてたっていうのはさ、みんな返納しましたにしたんだよ、うん、返納したら許されるのか見つかったらって、そういうことでしょ、うんうん、で結局、うん、集めた、うん、領収書もチェックしないと、うん、本当にさっきの松野さんの事例だけど、うん、全く一貫性のない、うん、あのものを集めてる可能性があるって、うん、これは3番目のやっぱり、うん、あのいわゆる裏金を政治団体に記載変更した時の領収書を含めたチェック、うん、日付やなんかも含めたチェックっていうのはどうしても必要になってきてるっていうのははっきりしたと、
うんうん、はい、一つ聞かせてほしいんだけど、うん、あのそのどう使うかっていう前にもらったキックバックの金を付けの引き出し入れてたわっていう話あるじゃない、うん、入れときましたって、うん、これはもっと考えると銀行に預けられない金っていう意味だよね。
そうです、そうです、
つくだから
銀行も個人の口座に集めちゃいけないわけだよ、
うん、いけないでしょ、
だから政治団体だから、
で他にも渡せないと、
そう、
お金で
隠したってことです。
そうなんだよ、そうそう、だから机の引き出しにありましたは金隠してましたって話なんだよね。
そうそうそう、松野もそうですよ、うん、松野さんも、
はい、
だからその理由が説明できないんだよ、
はい、だいやだからもうこのか銀行にも預けられない金っていう時点でもうダメだろうと。
ダメだっていう、
だって銀行に預けたらバレちゃうからっていう意味でしょ、うん、
そういうことです、全くその通りです。
でその時点で俺アウトだと思うんだけど違うの？
そう、その通りです、全くその通り。
だって付けの引き出しに入ってましたって、そうね、4000万円とか3000万円入ってましたとか言われたってさ、
そう、もう絶対許されない、
うん、
だからもう、うん、言い訳ができないのに、うん、チェック、税務チェックが入ってないっていうのが問題で、うんうん、あと3つあるんだけど、うん、4番目はね、うん、西村さんは参加する人数がもう最初から少ないのに、うん、小さい部屋でパーティーをやってると、と事実上企業の団体献金をパーティーをやったふりをして集めてると、うん、これもおかしいじゃないかと、
うん、からやってないんだからね、
やってない。5番目は岸田さん自身のパーティーが問題になってるじゃないですか、うん、任意団体やってそれで講演会に移してると、うん、しかもその政治資金収支報告書に記載してないと、
うん、団体持ちすぎだよね、なんか政治家の人たちは。そうそうそう、
で最近出てきた最後は茂木派、蓮舫が追及した
茂木
派だ、
はいはい、
うん、茂木派がやってるのは、うん、あの公開基準が1万円 の、うん、そのいわゆる議員関連の政治団体に
団体がありました、
それを、はい、うん、その他の公開基準が5万円の、はい、まで以下は公開しなくていいっていうやつに移しちゃったと、う
ん、はい、
それで、うん、そのために使途不明が 94% に及んでいて、はい、4億円以上そういう金額があると、
うん、いやだから団体がなんであちこちにあるんだ、それしかも同じ住所なんだろ、
これは違法っていう、
税金逃れね、
そう、脱法だ、
脱法
これはで、うん、ということをみんな考えてね、うん、やっぱりこれをどんどんずっと同じテーマで、うん、断るごとに言い続けて追及し続けないと、うんうんうん、この選挙は、うん、でひっくり返すしかないわけだから、うん、こういうことをずっとやり続けないとダメだっていうことを、政権交代まで、うん、で、うん、初めて一掃できるってことを考えながら、うん、このことをしっかり頭の中に入れておく必要があるってことを言いたいと思います、
うんうん、あとは政治献金ってどういうもの、どうしたらどういうものなのかっていうのをまた今度教えてくださいね。
そうですね、もちろん、はい、
う
ん、
ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交友録、来週月曜は古谷恒平さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。